ファッションで自己実現。企業9年目のファッションコンサルタント、日本カラーコーディネーター協会のパートナー、骨格スタイル一級アドバイザー、日本顔タイプ協会の一級アドバイザー、ファッション大好きの69歳の幸子先生です。似合うファッションで笑顔でハッピーに過ごすのを応援します。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局岡山スタジオからお送りいたします。おはようございます。チャンネル名はファッションで自己実現、パーソナリティの幸子先生です。月曜日の朝6時スタートの、レッドチャンネルですけども、皆さんこの時間に起きて活動ができているって本当に素晴らしいと思います。今日は、25回目の収録で9月24日の収録です。放送日は10月の20日と27日なので、すっかり秋になっていて、皆様のファッションも、半袖から長袖に変わっているんじゃないでしょうか。先日、ちょっと前ですけども、9月22日には、2025年の秋冬のトレンドのお話をさせてもらったんですね。タイプ別に似合うものとか、テーマだったり、トレンドカラーだったりのお話をさせてもらったんですけども、なんと視聴率が今までで一番多かったという、記録が残っています。ということは、みんなが喜んでくれる、番組の内容にしていくと、やっぱり視聴率も上がるのかなと思ったりしています。今日はですね、また、新しいお仕事を始めましたので、その紹介をしていきたいと思います。全然話はね、変わるんですけども、皆さんね、ペットボトルって回収されて他のものになってますけども、日本の場合は何パーセントくらいのものが再生されてると思いますか？聞こえてくるかな。ですね、これって69歳の幸子先生は、道端にポイポイ、転がっていたペットボトルの時代なんですけども、国から指示が出てですね、法令が出て、企業さんが自販機の横には必ずペットボトルとかカンカンの回収のボックスができましたよね。ああいうところから、なんと日本のペットボトルの回収率というか再生率は 87% なんです。すごくないですか？いろんなものになってるけど、87% なんですね。アメリカでも 19% だし、ヨーロッパとかそういうところも日本のようにすごかったりはしません。なので、ちょっとお話横にそれてるんですけど、そんな風に、いろんな再生だったり、国民なで全員で動ける日本って素晴らしいと思っているので、私はファッション業界の人なので、繊維の街岡山からそういう、ファッションの循環をね、ペットボトルになるような、そんな、岡山発でなんか仕組みだったりとか、そういうのが伝えていけれるといいなと思っていろんな活動をしています。で、その中でですね、今までは割と岡山だけだったりとか、学校に出前授業に行ってたりとかしたんですけども、もっともっと広いところから、広い場面、まあ、外国からでも来れると思うんですけど、たくさんの方を岡山、倉敷にお迎えして、 そういう再生のお話も含めて、これからの無駄がないというか、似合うお洋服を着て、みんなキラキラ光って、かつ無駄のないというか、そういうふうな、いろんな仕組みを作りたいなと思ったので、実はね、シサリーという、そういう、全国の視察を検索したり予約ができる日本最大級の視察プラットフォームに、掲載をしていただきました。いろんなね、目的があると思うんですけども、いろんなメニューを準備させてもらって、掲載が8月からスタートしています。あんましあのコマーシャルが得意じゃないので内緒にしている状態なんですけど、そろそろ動かないといけないかなと思っているので、今日はどんなメニューなのかなとか、どんな方に来ていただきたいなとか、そんなお話をしていけたらと思います。はい、ということでジングルお願いします。
夢の種放送局、
はい、じゃあ内容の方を少しお伝えしていけたらいいかなと思ってるんですけど、大きくはですね、3つの部門に分かれていて、倉敷ってすごく名称多いですよね。で、倉敷とか、後楽園とか、いろんな名所を巡った後に、ファッションの研修をそこにくっつけて、行きたいなと思ってて、それはターゲットによっていろんな目的が変わると思うので、それを準備してメニューに載せさせていただいています。で、私、さっき私のことをお話ししたんですけども、ウィズファッションコーポレーションっていう、一人だけなんですけども、会社があってですね、そこで岡山の瀬戸内市を起点に活動しているファッションコンサルタントです。なので、自分らしく生きるためのファッションをテーマにして、日頃は個人とか地域、そして企業、教育機関に向けた幅広い事業、展開をさせていただいています。で、私はですね私はアパレルで企業デザイナーをした後に専門学校や大学での教育経験があったりして、2017年に設立をしていった感じです。なんで今もね、大学の非常勤をしたり、教育に携わらせていただいたり、今日はですね、今回2つのサポーターもさせていただいているので、みんないろんな人のね魅力がこう引き出してあげられるようなお仕事をしていたりとかします。で、今回のですね、事業内容なんですけど、一つ目は、例えば、私が今のところ思ってる例えばなんですけど、例えば企業さんの中で、アパレルの企業さんのショップのスタッフさんとかデザイナーさんとかがいたとしますよね。で、そういう人、それからお友達のファッション大好きなお友達で倉敷にとか岡山に旅行に行きますよって、で、その時に倉敷の名所巡りをしてランチをしてもらって、で、それそしてファッション診断、さっき言ってたカラーのこともあるだろうし、骨格、顔タイプ、何かお望みの診断をして1日で終わるっていうコースもいいかもしれないし、それから、アパレルの社員研修的な感じで来ていただけるとすると、1日は工場見学をしたりとか、それからファッションの SDGs の勉強をしたりとか、ファッション診断の内容も詳しくお勉強してもらって、ショップのスタッフとしてちょっと楽しくお仕事ができるような、そんな研修をしてい、行くのがいいんじゃないかなって思ってます。なので、一つ目はですね、自分を生かすファッション講座という名前にしています。そして次はですね、 教育っていう事例なんですけど、まあ、いろんな教育があると思うんですけど、例えばですね、先日小島のボートレース場で、ワークショップをさせていただいたんですね。で、子供たちがジーンズのもういらなくなっちゃった生地と再生フェルトを使って、作品作ったりとかしてお土産に持って帰ってもらったんですけど、で、そういうワークショップをしながら、ファッション業界のいろんな過程、生地でいらなくなっちゃったりとか、縫製の部分の端切れとか、それから、まあ、いらなくなった自分のお洋服でもいいんですけど、そんなものの、お勉強、みんなで、あ、こんな仕組みになってるんだっていうのを勉強して、そしてワークショップをしたりとか、そういうのをしながらお勉強してもらって、もうちっちゃい時からそういうの分かってたら、闇雲に服を買ったりとかしなくなると思うので、そういう教育の場面の、研修プログラムっていうのを2個目に組んでいます。そして3個目はですね、もうちょっと大きなものを、いろんな方に協力をしてもらって、プロジェクトをしていこうと思っていて、地域の連携をお願いして、専門学校にいたりとか、そういう時にお知り合いになっている企業さんだったり、そういうところ、ショップだったり、そういうところと協力をして、プロジェクトを作っていこうと思ってて、ファッション業界とか地域の SDGs の現状を伝えたりとか、そして、無駄を出さないためのさっきのファッション診断があったり、それから、ぜひ工場見学もしてほしいなと思っているんですけども、そんな風に、その企業とかグループとか学校とかに合わせていろんなツアーみたいな感じで組ませてもらって、できるようにシサリーさんの方に今登録をしました。はい。なのでインターネットでシサリーっていうので検索をしていくと視察プラットフォームみたいなので、まあ、今までは旅行会社がされてたことだと思うんですけども、まあ、新しい試みとしてシサリーさんも始められていることなので、まあ、新しいということで、一緒に何かやっていけたら刺激というかあんまりそういうの乗っかってなかったりするのでちょっと岡山繊維の街っていうのをキーワードにして研修とかが組めたらいいかなと思ってスタートをすることにしました。ということでですね、似合うファッションっていうのでスタートしていくんですけども、早くなんかまだ始めたばっかりなんですけども、いろんなところにリクエストもらえるように少し営業というか、やり始めましたよっていうお知らせをね、していけたらいいなと思ってます。すごい大層な旅とかじゃなくても、岡山のに住んでるお友達グループとかそういうところの子たちに、それこそ繊維の街に遊びに行ってもらって、ジーパン、似合うジーパンを一緒に探そうとか、そういうツアーもいいのかなと思っていたりとかします。はい。ということで、今回は、プラットフォームへの登録をしましたというお知らせでした。はい。じゃあ、ジングルお願いします。はい、今ね、今日は全国の視察を、検索予約ができる日本最大級の視察のプラットフォームの登録をしましたよっていうお知らせだったんですけども、いかがだったでしょう。なんかの旅をするときに自分で計画全部調べてしなくてもこんなのしてほしいなっていう問い合わせ いただけたら、ご希望に沿ってメールでやり取りしながら、日にち決めたり、費用決めたりしながらやっていけると思うので、またね、興味あったら連絡をいただけると嬉しいです。じゃあちょっとね、今日時間がね、まだまだあるみたいなので、今日ですね、お話をしに行った、婚活のサポーターのお話をしていきたいと思います。はい。その結婚だけではなくてですね、もういろんなことに使える、ことなんですけども、なんだろう、第一印象は本当にうまくというか自分を演出しないといけ、した方がいいよねっていうお話をしていったんですけど、もう結婚している人がもう聞いてるかもしれないんですけど、改めてですね、自分ちのカップルのおさらい、ちゃんとできとるかっていうのもおさらいもしてもらったらいいかなと思います。心理学のね、恋愛の理論なんですけども、第1、2、3のステップの順番で、結婚に至るという、まあそういうことの理論なんですけど、それが3つがうまくいっていると、家の中もうまくいくよって私思ってるんですね。で、結婚しちゃうとね、なんかもう、パートナー見つかると、ちょっとおしゃれとか、ちょっと横に置いといて、もう食が先に立ったりとかして、まあ、ちょっと太ってもいいかなみたいな。なんかそんな風になっていくことも多いかなと思うんですけど、一番最初にね、素敵いいなって思ったのって、第一印象の表面的なことじゃなかったですか？みんなどうでしょうか？そしてですね、その第一印象はメラビアンの法則っていう法則があるんですけども、第一印象は容姿とかファッション性が 55% もあってですね。なのでその 55% をね、やっぱり相手のために、自分のために、良くしていくには、パーソナルカラーとか、それか似合うファッションとか、似合う服だったりとか、アクセサリーだったりとか、なんかそういうことをね、あと姿勢も大切ですよね。別に大きい声で言っちゃいけませんけど、ユニクロの安い服を着ていけないっていうことではなくて、うまく本人が似合うように着こなしてほしいなっていう感じですね。そして、見た感じ、この人素敵とか、いいなって思いました。じゃあ次にお話をしていくことになります。なので、共有できる価値観がね、一緒っていうか、一緒だったり、それから全然違っても、お互いが、別々でいいじゃんって二人でなってればいいじゃないですか。趣味が違っても、一緒にすることもできるし、違う。今日はじゃあ日曜日、あなたはこうで、私はこうでも別にいいですよね。それが、過ごし方が違ってても、一緒にいることも楽しいと思うので、そういうのが第二ステップになります。それは趣味とか生活とか人生観とかそういうことになっていくので、次にね、一回目に会って、いいなと思った時に、第二ステップのチャンスをゲットしていくのには、まあデートに誘わないといけないですよね。次会いましょう、みたいな。まあ電話番号とか LINE の交換になるわけなんですけど、その時に、趣味のお話をしたり、生活、人生のお話、こういう風になりたいんだけど、みたいなお話をして、共感をしていただければ会えますよね。なのでその準備とかも考えるといいなと思っています。そして生活の場面でも結婚長いとね、あうんの呼吸みたいになってしまいますけど、ちょっとね、見直しをしたりとかするのもいいかなと思ってて、全く別々じゃなくて、相手のことをもう一回観察してですね、何か喜んでもらえるようなことになれば、新鮮なことも増えるんじゃないかなと思います。そして第三ステップなんですけど、第三ステップは人間っていろんな個性を持ってますよね。なので、その人のそれぞれの役割、どっちがした方が全部片っぽの人がするのってとっても大変ですよね。 だから昔の、私よりもっと上の世代は、子育ては女性がするもの、そして、家に奥様はいる人、そして、旦那様がお金持っていく、お金持って帰る人っていう分担になってましたよね。でも最近って全然そういう感じじゃなくて、まだ、私たちが、まあ、ちょっと男女同権なんですけど、まだ社会はそうはなってなかったけど、今でやっぱりお家の中でも役割分担がはっきり、得意な人がしたらいいって感じですよね。男の人がご飯作るのが得意だったらそうすればいいし、そういう感じなので、役割分担がお互いにうまく調整ができると、いいかなっていう感じなので、そういう、例えばご飯、お料理好きですかとか、子供好きですかとか、外行くの好きですかとか、いろんな役割のお話をね、そこでしてもらって、行けばいいので、私って何が得意かなって先に考えとかないと話題に上げられないから、そういうのも、それが第三ステップなんですね。で、それがうまく、はまっていくと、相性がいいっていうか、バランス、二人の相性が良くて、一緒にいても楽しいことが多いという、そういうのが、恋愛の理論になります。で、その時にちょっと気をつけていった方がいいなっていうことが二つあって、まあ、これ日頃のお話しする時もそうなんですけど、相手のことを知ろうっていう気持ちがとてもある方が良くて、そして相手の、まあ、いろんなお話をしてくれると思うんですけど、相手を否定したりとか、話をこう取ったりとかしないように、うまく聞く、話すみたいな言葉のキャッチボールがうまくできると、聞いてもらえるとすごく嬉しいじゃないですか。なんで、そんなことを気使うっていうのが、良いのかなっていうことと、あとは、さっき話した、まあ、最後のところにも関係してくると思うし、すべてに関係するけど、自分のことを、自分ってどんな人なんだろうってみんな自分のこと知ってる？外見だけじゃなくて、心の好き嫌い、心の中の得意とか、そうじゃないこととか、したいこと、したくないことって結構みんなあると思うんだよね。で、そういうのを自分はあれ嫌いだからとか、それできないから嫌いっていうんじゃなくて、したかったらできるまでやったら良いので、そういうのを自己需要っていうそうなんですけど、ありのままの自分を受け入れていくと、外観も内面も、それからお家の環境とか、そういうのもありますよね。そういうのを、うちお金ないしとか、そういうのじゃなくて、その、受け入れて、だからもっと頑張ろうとか、そういう感じにしていくのがいいですよって。だから結婚なので、二人で頑張ればいいですよね。なので、そういうことを気をつけながら、人間関係がうまくやっていけるっていうのを、お話をさせてもらってですね。で、そういうのって、結婚のサポートをしていく時って一回しか会えなかったりとかするんですけども、一回でそんなね、話できる環境にはならないと思うので、まあ二回くらいはね、一緒に少人数でね、ワークしたりしながら、アドバイスしたいですねっていうお話を今日してきました。ということで、恋愛も仕事もすべてなんですけども、さっきの、プラットフォームの登録も、そういうメニューも入れながら、地域密着型でやっていこうと思っていたりとかします。じゃあね、エンディングにここから入っていこうと思います。ちょっと時間余っちゃったので、一個お話を追加したんですけども、ここからエンディングに入っていこうと思います。
夢の種放送局。
はい。さっきの恋愛理論でもお話をしたみたいに、自分の魅力ってみんな知ってます？私目、細いしとか、その細い目が魅力ですよね。で、そういう自分の魅力を知って、お洋服を着こなしていくと楽しくなるし、自信につながって自分のなりたいものになれたり、したいことができたりするって思っているので、そのお手伝いがね、できたらいいなと思っています。理論が分かれば、憧れもね、そんなにせずに自分に本当に似合うものをチョイスして着ればとても似合うから、それで自信になるなと思います。ということで、最近って結構いろんなね、忙しい方もいらっしゃるので、まずはそういう自分を知ってもらって、そして外見は内面の一番外側だと私は思っているので、私はデザイナーさんだったから、もともと、やっぱり華やか系に見せたい。だから職業にもよるし、もともと多分性格がそんなんなんで、服好きだったんだと思うんですけど、なんですけど、なかなか、自己判断って最近結構 SNS 発達してきてるから、自分でできちゃうんですけど、なかなか本当は、パーソナルカラーも4つに分かれてますけど、まあミックスだったりするんですよね、みんな。なのでそこのところがなかなか途中で分からなくなったりとかするから、写真を送ってもらったらいろんな診断ができるようになっています。今日もリモートなんですけども、説明会だったりとか、もう結構オンラインでやってることが多いから、時間の無駄もないし、お金もちょっと安かったりとかするから、経済的。なので、ファッション診断も SNS の活用をして、フォト診断を始めています。パーソナルカラーとか、顔タイプ、骨格とか、そういうのができるので、またチェックをしてもらって、一緒にやっていけたらと思います。幸子先生は皆様のファッションで自己実現の伴走をしていきたいと思っています。活動のチェック、毎月こんなこと、今月しましたとか、そういう活動、それから、連絡とかは、岡山ウィズファッションで検索をしてもらったら、拙いホームページがありますので、そこからチェックをしてもらって連絡もらえたらと思います。人生を笑顔でハッピーに過ごす、ファッションで自己実現の番組でした。皆様にとって今日が素敵な日になりますように。